15東京2020オリンピック・パラリンピック射撃部小説アスリーツ著者浅野敦子さんインタビューガスの部屋12ページ新座で結ぼう世界の絆東京2020オリンピック・パラリンピック新座市は射撃の競技会場ブラジルのホストタウンです。射撃部小説アスリーツ著者浅野敦子さんインタビュー新座市は東京2020大会で射撃の会場になります。今回は昨年9月に高校の射撃部を舞台にした小説アスリーツを出版した作家浅野敦子さんに作品の魅力や若い世代へのメッセージなどを伺いました。射撃を題材にした作品を書いたきっかけを教えてください。オリンピック種目に入るスポーツをテーマにと執筆依頼をいただいたとき、真っ先にライフル射撃が浮かびました。これは後付けになるかもしれませんが、撃つという動作がずっと気になっていたんでしょうね。あやふやですが、物語の発芽を説明するのはとても難しいです。それに、あまり触れたことのない世界を描きたいという思いもありました。アスリーツを描くまで、私は射撃についてほとんど何も、というか全く何も知りませんでした。ルールは無論、競技内容も活動も広島県に世界基準の競技場があることすら知りませんでした。私は岡山県人でお隣なのに。知らないことは面白いです。そういう興味、好奇心も書きたい原動力になったのでしょうか。物語の読みどころはどのようなところでしょうか。物語は一冊の本になって誰かに届けば読みどころとか読後感は読者に委ねられると思います。私個人としては、一人の少女が未知の世界に足を踏み入れ、かけがえのないものを発見する。その過程を追いかけたつもりですが、そこに何を見るか、何を感じるかは読者の方々にお任せします。実際に射撃を取材したり、体験したりして感じたことをお聞かせください。面白かったです。全く知らない世界にちょっとだけ触れさせていただいた、その高揚感を今でも思い出すことができます。味の素ナショナルトレーニングセンターを訪れ、エリートアカデミーの生徒たちの練習風景を見学させていただいたのが、ライフル射撃との初合成でした。日本ライフル射撃協会の毛塚清志コーチからレクチャーを受け、生徒さんたちとお話しし、ライフル用のスーツも試着させていただいて、たくさんたくさんお世話になりました。ともかくスーツのあまりの重さと標的のあまりの小ささに絶句。こんなん着てあんなん撃つなんて人間技じゃないが、岡山弁です。と胸の内で叫びましたよ。夏には全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会の見学に広島県の筒賀ライフル射撃場まで足を運びました。ものすごい山奥にあるのと、暑いのと、会場を流れる軽快な BGM、80年代の洋楽なんだとか、に、まず驚き、汗を乾かすためか、あちこちに立っている、干しているとか、立てかけてあるのではなく、文字通り直立してました。スーツという異様な風景に度肝を抜かれ、高校生たちの涙や笑いを目の当たりにして、青春だなとしみじみ感じ入ったものです。若い世代やスポーツをする方へメッセージをお願いします。今年はスポーツだけでなく、私たち一人一人が試された一年であり、来年は試され続ける一年であると思います。当たり前であったものが当たり前でなくなり、覆い隠されていたもの、あるいは見えぬふり、知らぬふりをしてきた私たちの国や政治や社会の問題が浮き彫りになった日々であったのです。皆さんはそれを知ってしまいました。知った上で何を求めるのか、何に励むのか、今まで言われてきたあらゆること、スポーツの意義や意味も含めて、自分の頭と心で答えを探し続けてほしいです。無論、それは私たち大人の課題でもあります。この先、どんな暮らしや世界を作っていきたいのか、どんな選手になりたいのか、どうスポーツと向かい合っていくのか、どう生きていくのか、巷にあふれた安易な答えを鵜呑みにしないで、じっくり、ゆっくり考え続けていきたいと私は思います。浅野敦子プロフィール。 1991年に作家デビュー、バッテリーで複数の文学賞を受賞、ランナーなどスポーツを題材にした青春小説のほか、ファンタジーから時代小説まで幅広いジャンルの著書多数。提供、中央公論新社とあり、上半身の写真があります。浅野敦子アスリーツ、
2019年中央公論新社刊、
表紙の写真があります。あらすじ、主人公の結城さやは中学2年で出場した全日本中学陸上県大会決勝で転倒し、失意のうちに陸上部を退部した。親友の松前花に高校で射撃をやろうと誘われ、二人は同じ高校へ進学、射撃部に入部する。初めて構えるビームライフルの重さに驚き、未知の競技に戸惑いながらも、さやは才能を開花させていくが、花との距離が微妙に揺れ始める。ビームライフル体験の様子、平成30年度新座市実施とあり、子どもたちが的を狙う2枚の写真があります。ライフル射撃の動画はこちら、2018年1月27日テレビ埼玉放送とあり、二次元コードが12ページ左から約2センチ下から約16センチのところにあります。問い合わせ、オリンピック・パラリンピック推進室、424-4687。ガスの部屋、一日千秋。ガスは国際交流員グスタボ・ラモスさんの愛称です。春にしか咲かない桜は日本を象徴すると言われていますが、僕にとって日本を感じさせる季節は秋です。僕が初めて日本の秋を経験したのは留学に来た5年前でした。9月下旬に来日しましたが、その時はまだ暑くて苦しかったです。でも間もなく木の葉の色が変わり始めました。そして11月に留学生のクラスメートと一緒に京都と奈良に行きました。東大寺や清水寺などさまざまな場所を訪れましたが、街を彩る紅葉が強く印象に残りました。なぜなら21歳まで住んでいた故郷には秋がないし、長年滞在した英国は曇って寒い日が多くて、いつもと同じような感じがしたからです。5年前の留学まであんなに綺麗な秋の景色を目にしたことはなかったです。その時から日本の秋に惚れてしまい、一日千秋の思いで毎年秋が早く来るのを楽しみに待っています。留学中に訪れた東大寺とあり、東大寺を背にガスさんの顔写真があります。バックナンバーはこちらとあり、二次元コードが12ページ右から約 1.5 センチ下から約 7.5 センチのところにあります。問い合わせ、オリンピック・パラリンピック推進室、424-4687。